今日は皆さんと一緒にフィリピ人への手紙から、クリスチャンとは天に国籍を持つものということで学んでいきたい、このように思っています。皆さん、パウロのこの言葉に耳を傾けてください。パウロはこう言います。私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあります。皆さんはこのパウロの言葉を聞いてどのような思いを持たれたでしょうか。もちろんこのパウロの言葉は神の恵みによって救われた私たちクリスチャンに対してのものです。この地上では多くの国が存在し、それぞれの国籍を持った人たちが生活しています。私は日本国籍を持っています。私たちの教会にはアメリカ国籍の方も、オーストラリア国籍の方も、また韓国国籍の方もおられます。さまざまな国籍の人たちが浜寺聖書教会という一つの教会に属しています。そのような私たちクリスチャンに対してパウロは、私たちの国籍は天にあります、こう述べています。私たちは今日このパウロの言葉を、またその意味を一緒に考えてみたい、このように思います。そして私たちクリスチャンに与えられている素晴らしい希望を皆さんと一緒に、主に感謝を捧げたい、このように思っています。今日のテキストはフィリピ人への手紙の3章の17節から21節です。聖書をお持ちの方はそこのところをお開きください。フィリピ人への手紙3章17節から21節をお読みします。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。皆さんのレジュメを見ていただきましたら、このバウンズの言葉がレジュメに書かれてあると思います。で、彼はですね、もう今から100年以上前に牧師また説教者として働きを成した人です。で、彼が書いた書物の中にこういう言葉がありました。天国は空中に浮遊しているものではない。天国は空気、それも淡い空気からできたものではない。天国は実在であり、一つの国であり、 一つの地域であり、そこに集まる聖なる家族の故郷である。神はその確実なことを保証される。一定の場所として天国が存在する強力な論拠は、イエス・キリストがおられたという一点に集中する。人の姿を取られた人間イエスであったこと、肉体をまとわれてこの地上を歩まれた主であったことが、そのままこのお方にふさわしい高きところのあることを保証する。こう彼は著書の中で述べていました。私たちはこの言葉を頭の片隅に置いて、今日与えられている御言葉を一緒に見ていきたい、このように思います。17節の冒頭は兄弟たちで始まっています。でパウロはこの3章の中で3回兄弟たちとこう呼びかけています。それはクリスチャンたちに、この手紙ではフィリピのクリスチャンたちに注意を促しています。そして次のことに心を止めてくださいとパウロは言うのです。私を見習う者になってくださいとパウロは言います。この言葉を聞くと、もしかしたら、パウロさん、あなた少し高慢になっていませんか、こう私たちは思うかもしれません。ではパウロの心からの思いを私たちは見てみましょう。でパウロは自分が完全であり、そして間違うことのないものだから、私を見習うようにこう言っているのでしょうか。そうでないことは、今日の17節の前の3章の12節から14節を見れば、そのパウロの歩みから明らかなことです。3章の12節でパウロは、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、こう述べています。その意味は、私はイエス・キリストについてすべてを知ったわけでもありません。また欠けたところのない霊的に完全な大人になったのでもありません、こうパウロは言うのです。そして14節で彼はこう述べます。今私は目標を目指して一心に走っているのです。目標を目指して一心に走っているのです。皆さんの中でさまざまなスポーツ、あるいはさまざまなスポーツ以外の勝負を争う、そういうことをやっている人はよくわかると思うんですが、すべての競技者は定められたゴールを目指してその競技を行います。ゴールを目指さない競技者は一人もいません。私たちも同じです。私たちも信仰生活の中で今日のゴールを目指して、また生涯のゴールを目指して歩み続けて いるのではないでしょうか。パウロも全く同じでした。パウロは第一コリントの9章の26節で、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません、こう述べています。ですからパウロはしっかりと決勝点を目指して、ゴールを目指して走り続けていたということです。そしてパウロの目標、ゴールはいつもイエス・キリストでした。ですからパウロは第一コリントの11章の1節で、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください、このように述べています。パウロはいつもイエス・キリストを目標として、そしてイエス・キリストを模範として歩んでいました。パウロにとってイエス・キリストが全てだったのです。今日のこのフィリピの3章の8節にこう書かれてあります。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りやくたと思っています、こうパウロは述べています。ですからそのような生き方をしている自分から、パウロはイエス・キリストについて何かを学んでほしい、また何かを得てほしい、こう願ったのです。皆さん、私たちはパウロと同じように言うことができるでしょうか。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいと。もしそうでないならば、パウロが実践していて私たちに欠けているものは何なんでしょうか。何が私たちに欠けているのでしょうか。皆さんはどう答えられますか。そしてパウロは念を押すように、今度は複数形で述べています。私たちで、私たち、おそらくパウロと、そして愛するテモテとエパフロデと、この3人のことをパウロは念頭にあったのかもしれません。で、私たちを手本として、それは模範としてとか目標としてということです。私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください、こうパウロは続いて述べています。で、ここで歩む、この歩むという、このこと、ユダヤの人々はヘブル語のハラーカという言葉を使って、この歩む、それは信仰生活を言い表しました。ですからここで歩んでいる人たち、それは信仰生活を送っている人たちのことです。また目を留める、 それは注目するとか心を向けるということです。ですからこの17節、この17節のパウロの勧めはこうです。ピリピの兄弟の皆さん、私の歩みからイエス・キリストについて何かを学び、そして何かを得てください。また私たちを手本として信仰生活を送っているクリスチャンたちがいます。あなた方はそのような人たちに注目してください、心を向けてくださいとパウロは懇願しているわけです。私たちクリスチャンが目標とすべき方はただ一人です。その方は主イエス・キリストです。ヘブルの著者はヘブル書の12章の2節でこう書き記しております。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。しかしこのピリピの18節19節、そこを読みますと、主イエスキリストから目を離して歩んでいた人たちがこのピリピの教会にいたということがよくわかります。18節はというのはという接続詞で始まっています。というのはで、パウロは先ほども述べましたが17節で進め、また懇願をしました。その理由をこの18節19節で述べています。でこの18節19節でパウロが述べていること、それは主イエスキリストに従わずにパウロたちと反対の生き方をしている者たちが教会の中にいるということに対してパウロは非常な悲しみを覚え、そしてそのような生き方をしている者たちについて語っているわけです。で、18節を見ますと、多くの人々がと書かれています。多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。で、この多くの人々、どのような人々のことをパウロは言っているのか。で、彼らが教会外の人々でないことは、このパウロの言葉、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、と書かれているこの言葉から推察できます。ですから教会内のその人々がユダヤ人であったのか、また異邦人であったのかは明らかではありませんが、この人々が自称クリスチャンとして偽教師として歩んでいた、そのような者たちでした。で、彼らの特徴、それはイエス・キリストを否定するような生き方をしていたということです。救われるためにはキリストの十字架だけでは不十分だと言い、キリストの十字架の敵として歩んでいたのです。パウロはこの18節でこの多くの人々について詳しくは言及していません。 言及していませんが、同じこのフィリピの3章の2節にこう書かれています。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼なものに気をつけてください。もしかしたらパウロはこのような者たちを念頭に置いて多くの人々と述べたのかもしれません。しかしどちらにしても彼らの歩み、その信仰生活は神の前に正しくない不信仰なものと同じような生活をしていたのです。そしてパウロはその彼らについて4つのことを19節で記しています。19節はこう書かれてあります。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。で、最初の言葉があまりにも衝撃的な言葉です。私も少し動揺しました。彼らの最後は滅びです。それは不信仰なものと同じ裁きに遭うということです。で、ローマ書の2章の5節でパウロはこう述べています。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。しかしもっと私たちが驚くべきこと、また心に留めなければいけないこと、それはイエス様の言葉です。イエス様の言葉、マタイの7章の23節でイエス様は自分に対してさまざまな行いをしていると主張する者に対してこう言われました。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。これはイエス様の言葉です。これを皆さんぜひこのマタイの福音書の7章のこの23節の前後を皆さん一度もう一度変えられましたら確認してください。イエス・キリストの十字架の敵として歩んでたそのような者たちに対してパウロは、彼らの最後は滅びです、こう述べます。そして二つ目は、彼らの神は彼らの欲望であり。で、2017年版の聖書をお持ちの方の方がこの言葉、それがよくわかる言葉で書かれてあります。2017年版は、彼らは欲望を神としと、このように書かれてあります。またパウロはローマ書の16章の18節で、これも2017年度版で皆さんのレジュメに書いておきましたが、そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。こうパウロはローマ書の16章の18節で述べているわけですが、彼らの神は彼らの欲望であり、それは 彼らが自分の人生で一番高いところに置いているもの、最も大切なものとしているのは自分の欲を、自分の欲望を満たすことだとパウロは言うわけです。そして3つ目は、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。これも2017年度版の方がよくわかります。恥ずべきものを栄光として、恥ずべきものを栄光として、でこの栄光というこの言葉、使われているギリシャ語は神とほとんど同義語です。また誇り、そういうことを意味する、そういう言葉が使われています。ですからこの彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。それは彼らが誇るもの、それは彼ら自身の不道徳な行い、また不信仰だとパウロは述べています。そして彼らのその姿を4つ目、パウロはこう述べています。彼らの思いは地上のことだけです。彼らの思いは地上のことだけです。2017年度版の方がもっと分かりやすい。地上のことだけを考える者たちです。こう書かれてあります。地上のことだけを考える者たちです。ですから彼らの一番の願い、それはこの世の楽しみのことだけで、自分の欲のままに生活することだけだとパウロは言います。で、ヨハネの第一ヨハネの2章の15節から17節でこう述べています。第一ヨハネ2章の15から17です。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ヨハネは世について、世にあるものについてこのように述べています。皆さん、キリストの十字架の敵として歩んでいた彼らは、キリスト者の自由を不信仰な者たちの気ままにすり替えて、自分の欲を満足させ、また自分の欲のままに歩んでいたのです。ですからパウロは、彼らの最後は滅びです、こう厳しく述べています。でパウロはこの後、このキリストの十字架の敵として歩んでいる者たちと対比して、20節21節を述べています。でこの20節、この文頭、日本語の聖書の文頭はけれどもという接続詞で始まっています。でこのけれどもというふうに訳されているこの接続詞も、18節の接続詞と同じ、ギリシャ語では同じ接続詞が使われています。けれども私たちの国籍は天にあります。で私たち、それはパウロを含めたピリピの真のクリスチャンたちのことを指しています。広い意味で言うならば、イエス・キリストを 主として歩んでいるすべての真のクリスチャンたちのことです。で、この20節で大切な言葉の一つ、それは国籍という言葉です。国籍で使われているギリシャ語のその意味は市民権を表す言葉、そういうポリトゥーマというギリシャ語が使われています。で、この言葉はですね、同じこのフィリピの1章の27節では生活する、そのような動詞形として使われています。で、当時このパウロが生きていた当時、このフィリピはローマ帝国の植民地でした。植民地でしたが、フィリピの人々はローマ帝国の市民権を持っていました。フィリピの人々はローマ帝国内で生活する権利を持っていたのです。ですから、この国籍を表すそのギリシャ語の意味、また内容をフィリピの人々はよく理解することができたのです。国籍は天にあります。それは天で神と共に生きる権利を持っているということです。真のクリスチャンの市民権は天にあります。真のクリスチャンは天国をしたい、また天国に住むことを切実に求めている者たちです。パウロがローマの市民権を持っていたこと、それが使徒の働きの22章26節から28節に書かれてあります。また後でぜひお読みください。このメッセージの初めにバーンズという方の書き記した文章を読みました。天国は皆さん、実際の場所です。架空の場所ではありません。そこはイエス・キリストによって救われた真のクリスチャンのホームです。ホーム。この真のクリスチャンにとってこのホームで生きることが最高の希望であり、この上ない喜びです。皆さんはどうですか？天国は歓喜と栄光の場所を意味しています。そこは神の住まわれるところであり、神の臨在されるところです。天国はイエス様が、私たちよりも先に行かれたところであり、イエス様はそこに私たちのために場所を備えておられるのです。ヨハネの福音書の14章2節から3節にこう書かれてあります。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょ。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。こう イエス様は言われました。で、先ほども紹介しましたが、バーンズという方はこうも書き記してありました。私はローマ人だという言葉には、かつてのローマ帝国の権力と栄誉、身分の保障と尊敬が込められていた。としたら私は天国の市民であるという告白には、どれほどの権威と高貴さ、清さ、それに天上の美しさが秘められていることだろう。こうバーンズは書き記してありました。また皆さん、ヘブル人への手紙を書いたその著者は、天に国籍を持つ者に関して次のように述べています。ヘブル書の11章13節から16節をちょっとお開きください。ヘブル人への手紙11章13節から16節です。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。旧約の信仰者たちも、自分たちをこの地上では旅人であり寄留者であると告白して天の故郷に憧れていたのです。なぜなら彼らも天に国籍を持つ者だったからです。主イエスキリストを信じる信仰によって真に救われた者たち、すべてがこの地上では旅人であり寄留者なのです。皆さん、今私たちは自分の本当のホームに住むことを目指して進んでいるのです。ペテロは第一ペテロの一章十七節で、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。で、このところのバークレーの仲介、それが非常に分かりやすいものでした。こうバークレーはこう仲介していました。キリスト者はどこにいようとも、その行為が天国の市民であるという証明にならなければならない。キリスト者はどこにいようとも、その行為が天国の市民であるという証明にならなければならない。そして私たちは主イエスキリストが来られることを待ち望んでいます。天国民である私たちの最も大きな希望、それは主 イエス・キリストの来られることです。先ほどもお読みしましたヨハネの14章の3節、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のところにあなた方をもおらせるためです。また聖書の一番最後、黙示録の22章の20節で、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主を来てください。皆さん、私たちにとって主イエス・キリストの再臨の時は、私たちクリスチャンが完全に罪から解放されて栄光の体に変えられる時です。それは真に救いの完成の時です。だから私たちクリスチャンは主が来られること、主の再臨を待ち望むべきであり、また待ち望んでいるのです。マラナタ、こういうギリシャ語があります。それは主よすぐに来てください。で、初代教会のクリスチャンたちはマラナタ、こう叫びました。彼らと同じように私たちも主よすぐに来てください、こう叫ぶのではないでしょうか。そして21節は、私たちが必ず栄光の体、主と同じ姿に変えられることを保証しています。主が来られた時、その方がその御力をもって私たちのこの卑しい体を主と同じ姿に変えてくださるのです。私たちを天国に住むそのようなものにふさわしい姿に変えてくださるのです。私たちクリスチャンは主イエスキリストの贖いの御業によって救われ、聖霊が私たちのうちに住まわれました。しかし私たちのうちにはまだ古い性質である罪の性質が残り続けています。この卑しい体を完全に主イエス・キリストと同じ栄光の体に変えてくださるのです。私たちは救いの完成に至るのです。自分のホーム、自分の故郷に住むものとなるのです。コロサイ3章4節、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。またヨハネは第一ヨハネの3章2節で、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。こうヨハネは述べています。 今日のメッセージを終えるにあたり、皆さんのレジュメにはチャールズ・ウェスレーという方の一文を載せておきました。で、このチャールズ・ウェスレー、彼はあの有名なジョン・ウェスレーの弟です。で、彼は英国で多くの賛美歌を書きました。私たちが使用している賛美歌、また聖歌の中に30曲以上、このチャールズ・ウェスレーの書いた曲があります。で、そのチャールズ・ウェスレーの言葉をお読みします。さあ、元気を出して旅を続けよう。天にある永遠の場所に至るまで、我々の国籍は天にある。たとえこの地をさまよい歩いても、ここは我々の住む地ではない。我々は他国人であり巡礼者なのだから。イエスの招きを聞いて、我々はすべてを捨てた。なおも捨てよう。イエスのため、我らの楽しみさえも。この世には何の未練も残さず前へ進む。ひたすらに上にある国を目指すのである。おそらく皆さんもこのチャールズ・ウェスレーのこの一文を読んだときに、今日のメッセージのすべてがこの一文の中に凝縮されています。私たちは今天国を目指してこの地上を歩んでいます。それはすべての真に救われた者たちの姿です。私たちが天に至るとき、そこは喜びの場所であり、栄光にあふれた場所です。ですから、そのことを私たちはひとときも忘れることなく、この地上でのこの歩みをゴール目指して歩み続けましょう。私たちの国籍は天にあります。一言祈ります。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日の御言葉を通して、私たちがどのようなものであるのか、そしてどこを目指して今歩んでいるのか、そのゴールは栄光に富んだところであることをまた教えてくださり、ありがとうございます。どうか神様、この地上での歩み、それは悲しみや苦しみや困難があります。しかし、どうか私たちの目がそのゴールである天から目を離すことがありませんように、イエス・キリストから目を離すことがありませんように、どうか私たちを助け導いてください。今日の御言葉を心から感謝いたします。この祈りをイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。それでは最後に祝祷を持って今日の礼拝を終わりたいと思います。